おられてですね、今さっきトマス・サミュエルさんのビデオメッセージを聞いていただきましたけれども、平成の親のために祈るということが教えられました。でもこれは先週だけのことじゃなくて、一年中ですね、私たちは平成の親のために祈るということ、これは神様が命じておられる命令であり、また特権でもあるんですね。でそれのために祈るということは、実は私たちの祝福ともなっているということをですね、覚えつつ飛び出していきたいと思います。さっきもお話しましたけども、ユダヤ人の方々に対する迫害っていうのに強まっています。そしてそれは後にこのクリスチャンの迫害も今始まってきていますけど、それも始まってくるってことですね、覚えつつ私たちが向かう方向っていうのをですね、捉えつつ進んでいきたいというふうに思います。その中で神様はたくさんの素晴らしいリバイバルの働きをですね、進めていかれるってことをですね、覚えていきたいと思います。先週はですね、春日南国安藤祭りというその春日市のですね、春日公園で行われるイベントでブレッシングライズがですね、賛美したんですけども、で第一礼拝ですね、今日第一礼拝に来られて証ししてくれました。で本当にこう200名近いの方がですね、集まる中でこう本当に賛美することができて、たくさんの方がこう泣いていたり感動しておられたということですね。で外国人の方々もビデオを撮ったりされていたということですね。で本当にこう祝福された時となってきました。でまた神様はさらにこう賛美の働きを届けるということをですね、多くの方々に導いていかれると思いますので、ぜひ皆さんもですね、祈ってまたイベントとかいろんな方にもこう導かれてチャレンジ、ね、していてみていただきたいというふうに思います。ちょっと予言なので吟味しないといけないですけども、本当にこれ大勢のところもですけど、こう田舎とか少人数のところに行って参加する機会とかですね、また今英語というのを働いているので、東京オリンピックに向けて特にこれから外国人の方々、外国人の方々に対する働きということを主は明確に語っているので、英語のですね、賛美とかも、英語賛美だけなんて英語はいろんなところにも必要になってきたり、また主語を用いていかれると思いますので、英語の働きということに関しても、ぜひね、祈って、また賛美でも英語を用いていっていただきたいというふうに思います。今日はですね、ブレッシングアイズが、大野城の、大野城市のですね、憩いの森市民感謝デーっていうのがあるんですけども、そこの、中央公園の特設ステージで12時半から12時50分までですね、もうすぐですね、あと15分くらいですけども、コンサートをします。出演者ぜひお願いください。20分なので4曲ぐらいってあると思うんですけど、ぜひ多くの方々にですね、主が触れていただけるようにいただきたいと思います。またちょうど良いお天気になってですね、良かったなと思います。また皆さんのお祈りを感謝します。パウラ・トマト牧師がですね、だいぶ結構元気になっておられたということなんですけど、まだイスラエルに行くですね、許可とかまで得られてないので、ぜひイスラエルチームに行って、パウラ牧師を通してまた1年の残りとかですね、また語るか、ありないことで語られていくように、また、お祈りを取り出していただきたいと思います。またですね、皆さんテレビで見られたと思うんですけども、台風19号の被害がですね、すごく甚大になってきていますが、全ての全容は、ね、明らかになっていないんですけども、被害が出たところがたくさんあるので、そういった方々、被災している方々のためにもお祈りをしていきたいと思います。またまだ東北とか北海道、これからですね、まだあるということなので、お祈りをしていきたいと思います。そしてまた、もう一つ、第5チームってですね、今、長崎にまた使わされています。で東京とか東海市のこう全国のところから4チーム行って、それから長崎からのチームも 1チーム行ってるので、全部で5チーム行ってるんですね。そのためにも取り出していきたいというふうに思います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆をおめでたい感謝いたします。パウロ・ティモテ牧師のこの入院を主の導いておられることを感謝します。主の完全な御手を持ってこの回復と、またこれからの夢を、また働きを導いてくださることを感謝します。願わくば本当にこのイスラエルチームに、10月28日からのイスラエルチームにこのお医者さんの許可が与えられて、でまたその大変な状況ではなくて、本当にお元気で参加することができるように、骨折した部分の回復や体全体の筋力、それから脊柱管狭窄症や質問これも癒してくださり、体全体がさらにお元気になって参加していくことができるように導いてください。またもイスラエルチームの備えが与えられますようにお願いいたします。また今日は大野城 憩いの森、市民感謝デーでブラシムライズが J ゴスペルを歌いますけども、もう少しで始まりますが、特別に守ってくださり、また本当にさらに今日も多くの方々に触れ、特にあなたのこの、救い、癒し、解放の恵みを必要としている方々に、主がその触れてくださり、届けてくださることをお願いいたします。このライブを通して多くの方々が主に触れられ、またこの方とは関わりが持てたり、次のコンサートの道とかその計画が開かれていきますように導いてください。ブラシムライズが緊張することなく、本当に大胆に、また神様の恵みの中でこう本当にこう伸びやかに参加ができるように、どうぞ助け導いてください。また天のお父様、今大号を長崎チームが使わされていますけども、一つのチームを祝福してくださり、それぞれのチームにおける神様の御心がなされ、一人一人が御言葉や示した語りかけを受けてくることができるように、聖霊様が導いてくださることをお願いいたします。また今長野や千葉や今本当にこう被害を、台風被害を受けている方々の上に特別な慰めと守りを与えてください。早い回復を与えてください。また東北や北海道においても、これ以上死者とか怪我が出ないように守ってくださることもお願いいたします。またこの本当にこう今までない事柄が起こっていますが、この事柄を通しても多くの方々がイエス様に出会っていくことができるように、イエス様の救いを受けていくことができるように、さらに働き導いてください。私たちも福音を語るべき方に語っておくことができるように、また助け導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。また続いてですね、お祈りください。また本当にこう、まあ、こういう時代なので、また私たちも福音を語るべき方にですね、時を逃さないで語るということをですね、さらに出していきたいと思います。また神様は今インターネットを用いて語られていますので、 SNS とかですね、皆さんも発信しているものを通していろんな方々に主が触れてくださいますので、ぜひ自分が持っているものを、ね、用いていっていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思います。御声新聞が出てますけども、レイシャムヘワイノルツドイの記事が載っています。それから、第4次長崎チームがですね、載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。月刊誌のですね、10月号が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。もうすぐですね、11月号が出てくると思います。それではですね、ヨハネの福音書15章ですね、開いていただきましたけども、そこからお話をしていきたいと思います。で、先週はヨハネの同じ15章のところで、4節からのところで、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまってますということで、イエス様にとどまるときに身が結ばれていくということをこうお話しました。そして、じゃあとどまるということはどんなことかということですね、イエス様を信じ、また感謝し、神様に聞き従っていくこと、また、一つは人を愛すること、人を許すことであるということをですね、先週学びましたけれども、今日はその、16節のですね、あなた方も私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです、それはあなた方が言って身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方のが私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです、ということですね。そこから見ていきたいというふうに思います。で、今ですね、まずちょっと覚えたいのは、今、私たちの教会の群れ、教会グループでは、11月から新年なんですね。で、この月を年の初めとせよと神様が語られて、ここが区切りになっているわけですね。で、ここで御言葉をいただいて、1年がこう世界中にこう神様が使わされて、今私たちは今日本にいるわけなんですけども、ですから10月、今の時っていうのは年末になるんですね、教会でいうと。で、年末っていうのはですね、1年のこの感謝をですね、こうまずなすときではあるんですね。で、この1年本当にこういろんなことがあられたと思うんですね。いいこともあったし、またこうマイナスと見ることもあったと思うんですけども、その私たち一人一人がそれを丁寧にですね、一つ一つこう感謝していくということはすごく重要なポイントであります。それは このこれから新しい愛ですね、神様がまたさらに私たちにこれから与えようとしていることを開こうとしていることの備えとなっているんですね。ですから過去のことに関してまたこの1年に関してこう丁寧に感謝するっていう時をですね持っていっていただきたいと思います。またですね、今長崎にチームを使わされているんですが、導かれる方はぜひですね長崎にあるいは西坂に行ってですね、ぜひちょっと時間が必要ですけども、ぜひお祈りをですねするときは持って行っていただきたいと思います。で、イスラエルももちろんそうなんですけど、行くだけでですね、神様の語りかけを受けたり、行くだけでこう心とか癒されたり、行くだけでですね開かれてくることってあるんですね。なのでぜひそれぞれの皆さんもご予定があると思うので、時を見てですね、ぜひ一度長崎に行って祈るっていう、ただ座っててもいいんですけど、疲れてたら私なんてあそこでこうベタッともうヘロヘロになっててですね、ただ、ね、横になってるみたいな、そんな感じでもですね、でもそこでも主を語ってくださるので、もう私はダメですっていう自分を投げ出してもですね、そこで神様が与えてくださる、そこで与えるものがあるので、ぜひよかったらですね長崎に機会を見て行っていただければと思います。はい、それでですね今日のところに入っていきたいと思うんですけれども、イエス様はここでこれは中心は弟子たちに言っていることなんですけども、私たち全体ですね、イエス様を信じているものにも語っておられることでもあります。であなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのですって言っています。で皆さんですね、私たちはどんな存在かっていうと、神様に愛されている存在なんですね。一人一人が誰よりも神様に愛されているんですよ。でその愛っていうのはすごくこうイエス様の十字架の愛であり、本当に深い深い、私たちがこう、まだよく分かってない深い深い愛なんですね。その深い愛を持って私たちを神様に愛されて、そして私たちを救いに導いてくださいました。イエス様が私たちを愛して、私たちが滅びることのないようにイエス様が身代わりとなってくださって、十字架にかかってくださって、死んで蘇ってくださいました。そのことを通して私たちは罪が許されて永遠の命を持つことができるようになり、神様との交わりができるようになったわけですね。でこれは神様が私たちを愛しておられて選んでくださったんですね。 ですから主体は私たちの方じゃなくて神様にあるんです。だから私たちは神様が愛し、神様が選び出してくださったんですね。日本人も今1億2千万ぐらいいますけども、なんで私たちがここに集まっているんでしょうかですね。まだ目に見えるとこうクリスチャン少ないですけども、でもそこに特別な神様の御心があり、一人一人に特別な御心があるということをですね、これからたくさん救われてきますけども、そのことをですね覚えてください。そしてそのどんな人を選んだのかというと、ここで言うと、直接言うと弟子たちですね。で、人間的に見るとですね、漁師さんでとか、ちょっと柄が良くないわけですね、漁師さんとかですね、それから酒税人とかですね、当時ローマの手先と言われてですね、犬とか言われてですね、もうみんなに嫌われていたし、酒税人だとかですね、そういった方々が多かったわけなんですね。ですからこの世的な基準になれば、こう見ると低いものといいますか、取るに足りないものが選ばれたんですね。で神様は私たちはご自分で自分が取りに足りないものであるとか、弱いものであるとか、欠けのあるものであるということを感じるわけなんですけど、でも神様はあえてそういうものを選んだって聖書に書いてあるんですね。だから私たちはそういうものなんだって神様選ばれているものなんですね。そしてその私たちを通して、でも神様は身を残す、身を与えようとしているということをここで言っています。それはあなた方が言って、神様を選んでくださったんですけど、それはあなた方が言って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお渡になるためですと言っています。ですからここで、私たちはその私たちが祝福されるだけじゃなくて、私たちに向けた祝福を多くの方々がこうさらに受けていくものとなるように、神様を計画しておられるということをですね覚えていきたいというふうに思います。 ですね。ですから、神様が私たちを愛して、私たちに最善の計画を持って導いておられるので、私たちに分からないことって多くあるんですけども、単純に感謝を、すべてのことを感謝し、神様に従っていくっていうことがすごく重要なことであるわけですね。さっきのりこちゃんがしてくださいましたけども、運転免許でですね、まあ、取りなさいというご導きで行ったんですけども、なんか本当に散々ですね、教習所で散々言われてしまってですね、落ち込むようなことが多くあったそうなんですけど、でもそれを神様に捧げて行った時にこうスッと取れて、それから本当に不思議なことにこう車が必要、運転が必要なことがたくさんこう働きの中で起こってきて、それを通して祝福を受けていったということなんですね。で、私たちが過去にしてきたこととかですね、こんなことが益になるもんかって思うことがあるんじゃないかと思うんですね。でもそれが実はこう益となっていくわけなんですね。今日は癒しの集会があるんですけども、私は小学校とかあまり学校に行ってないんですね。病気ばっかりしてたんですけども、病気するといいことがないんですね。学校は休まなくちゃいけなくて勉強レベルはですね、子供にとっては検査とかすごい辛いわけですよね。検査しなくちゃいけない、治療しなくちゃいけない。でおまけに私田舎に住んでたので、総合病院まで遠いわけなんですね。何時間もこう電車に乗って行くとかですね、もう本当になんかこういいことがないわけなんですよね。なんで自分だけこんなことをですねやってるんだろうかっていうふうにですね、こう思ってる時期も多くあったんですけど、でも今まだはっきりわからないんですけど、今分かってることは、ちょっと癒しの祈りをですねしたり、病院の方々に対応するときに自分が病気してたので、少しはですねそういう方の気持ちとかその状況っていうのは理解できるんですね。で皆さんもそうだと思うんですけども、今まで過去にしてきたこととか体験したこととか、あるいは失敗したこととかですね、そういったことも実は神様は私たちを愛しておられるので、最善の計画の中で益としてそのことを通して身を結ばせようとしているということをですね、覚えていきたいというふうに思いますですね。ですから、すべてのことを感謝するということと主に従うということがですね、すごく私たち この歩みの中で本当にこの祝福の鍵となっていくということですね、覚えてください。また一つ今日ちょっと大切なこととしてまたお話ししたいことがあるんですけども、私たちはですね、こう父に求めるものは何でも与えるということに書いてあるんですけども、やっぱり私たちはこう、人々の問題の解決とかそれをまず求める必要があると思うんですね。それはすごく例えば問題の解決というのをですね、こう求めるというのはすごく大事なことだと思うんですね。具体的にそれを神様に祈っていくということですね。ただその中で一つこう覚えておきたいのはですね、旧約聖書にハンナさんって出てくるんですね。ハンナさんという方はですね、皆さんご存知かと思うんですけども、彼女は結婚したんですけど子供ができなかったんです。でもう一人の奥さんの人にですね、こういじめられて子供ができないもんだから、もう一人の奥さんが子供ができたらどんどんできてたんですね。でもうすっごいいじめられて、こう泣いて、で本当に、その中で、でも彼女ある時こう神様の前に出てですね、こう祈ったんですね。でそしてその問題の中で、でも、あなたが子供を私にくださるなら、その子供を神様に捧げますって祈ったんですよ。さっき運転でも捧げますって、ね、祈ったってありましたけども、捧げたんですね。そしたら何が起こったのかというと、サムエルがですね、預言者大預言者サムエルがですね、こうハンナを通して与えられていったんですね。そして、サムエル捧げますって言ったから、こう最初の神様に捧げたわけなんですけども、でもその後ハンナにはですね、何人も子供ができて、本当にですね、ハンナは本当にこう子供が欲しいっていう願いを持ってたんですけども、神様の計画の中で追い詰められて、それを神様の前に出していった時に、神様はこう実は そのことを通して神様の大きな計画をですね、開いていきました。それはハンナがこう子供を与えられるという祝福だけじゃなくて、このイスラエル全体が祝福される大きな計画があったんですね。 で私たちも、個人の問題というのはあるんですけど、その問題の解決を求めることはすごく重要なんですけども、それとともにそれが本当に神様の計画の中にあるんだということを覚えていただきたいと思うんですね。で、あのことに関してはこうハンナのようにそれを捧げるっていう、神様に委ねますとか捧げますってことはとっても大事なんですね。で、そのことを通して神の計画が開き始めるっていうことをですね、覚えてください。ですからこの中で神様は私たちを愛しているので最善を導いていかれるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、またちょっと御講師も毎週ちょっと最近続きものが多くなっててですね、前編、今週前編だけなんですけど、今週はコロンビアのですね、お母さんが日本人でお父さんがコロンビア人の方、ハーフの方の証があるんですけども、この方たくさん失敗したんですけども、教会ね、ボジョライブで教会に導かれることを通して人生がまた変わっていったんですね。で、私たちの愛において神様がこう失敗したこととかマイナスのこともですね、実は神様を愛し従う中でそれは益として生かれますので、さらに主に信頼してですね、そして神様の計画があるということを覚えつつですね、歩んで一人一人にあるということを覚えつつですね、さらに歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父さんは、あなたに思い立たえ感謝いたします。主は私たち一人一人を誰よりも愛してくださっていることを感謝します。また、にもかかわらず私たちの目にこう、そうは見えないことってのもあります。マイナスのこととか問題が許されたり、いろんなことがありますが、しかし神様、そのことさえも神様の計画の中にあり、私たちを最善の祝福を持って導いてくださることをありがとうございます。